今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
何週か前に紹介した弓っていう映画あるじゃないですか、名作。
あ、はいはい、スタンドアップコメディの、はい。
スタンドアップコメディというか、まあ、表情で見せる系の映画。
はい。
を、見たよっていう感想をいただきましたんで、紹介したいと思います。エミチンさん、引き金先生、黒猫先生、こんにちは。僕たち濡れ場報告隊で紹介していた弓を見ました。あの女の子の笑顔は私でも落ちます。弓はアマプラで、2006年と書かれていましたが、韓国で制作され、上映されたのは2005年だそうです。作品で女の子役の方は、出演時は21歳、現在は40歳だそうです。監禁ジジイ役の方は、出演時が60歳、現在は79歳で、引き金先生の表現にするとしわくちゃでした。監禁ジジイ役の嫉妬心、独占欲、支配欲から放たれる弓が女の子に拒否されるようになった後は何もしていない客にまで弓を放つのシーンを笑いました。女の子も無防備に笑顔を振りまき、男性を落とすタイミングや純粋な瞳は巧みな技だと思います。主人公の女の子の大人への色気にエスターファーストキルの養父への色気を思い出してしまいました。とのことですね。
あ、そう、20だったんだ、当時。
当時21。現在40歳で、おっさんの方が、だから21と60だったと。
ああ。
うん。
21と6、桜田ひよりちゃんと、吉田鋼太郎。
60歳のおじいさんが、カレンダーに、18歳誕生日結婚って書いてた。
腹立つなぁ。何を、どんだけこじらせてんのよ。
童貞だったのかな、あれ。ちょーんってやってたけど。
いや、童貞でしょ。説明つかないもん。
いや、相手が、その、18歳になるまでは、相手は子供って。
いやいやいやいや、もう、こじらせすぎ、もう、夢見させないで、大谷。あんなことは起きないから。
で、この方は、僕ら、最近、聞き始めてくれた方で、血液型を教えてくださいって言ってくれた方なんですけど。
いや、全然リアクションないじゃないですか、血液型に関して。
いや、その下に書いてあるんですよ。血液型、MBTI 動物占いまで教えていただきありがとうございます。私はちなみに A 型の ISFJ コアラです、みたいな。
おー。
くれてて、
ええ。
で、また別の方がね、女性の方が、MBTI 診断やってくれたらしいんですよ。
うん。
で、別にこんな、ね、MBTI 診断やりましたって言って、その答えをもらっても、もうポッドキャストで紹介するのって何なのかなと思うんですけど、別に紹介しなくていいのかなと思うんですけど、一応紹介しますね。
はい。
ゆゆさん、しょっちゅうね、感想をいただいてありがとうございます。もう本来これ紹介しないですよ、こんな。その、ゆゆさんが MBTI 診断やったっていう結果だけなんで、いらないんですけど、一応紹介します。
いやいや、知りたいでしょう、MBTI ゆうゆうさんの。
一応紹介しますよ。本来紹介しませんよ。
もう、ほぼほぼわかりますから、どういう人間か。
MBTI 診断やってみました。私は ISFJ 擁護者でした。擁護者。
擁護者？擁護する。
お二人との相性を調べてみました。黒猫さんとの相性、論理学者との相性、バツ。自己意見、自己意見を曲げない可能性があり、建設的な対話が難しく、対立が続くことがある。
黒猫さんとの相性。全然譲歩します。はい。全然こだわりないんだよ。
いや、 黒猫さんはもう、マジで曲げないんですよ。
いやいやいや、
ええ、
全部譲ってきてるよ。
で、リスナーの方だったらわかると思うんですけど、確かに建設的な対話が難しいです、この方。
いやいやいや、建設的にやってんだろうよ。
で、カレーの回とか、その、過去の、佐久山チョコジローの回とかを聞くとわかる通り、対立が永遠に続きます。
いやいやいや、どこで対立してんの？
本当によくやってますよねっていう。
全然、
引き金さんの進路大変ですよねっていう、その、意見たくさんいただきます。まあ、でも僕が耐えればいいだけだ。
いやいやいや、何被害者ずらしてんだ、ジジ
イ。ゆゆさんね、こんな、個人の MBTA 診断をこういただいてもね、こうはっきりってしょうがないんですよ、このポッドキャストで紹介してもね。黒猫さんとの相性バツ。
いやいや、建築学者は、
まあ、一応だから、
建築家か、
うん。一応、続きに読みますね。
うん。
引き金さん括弧建築家との相性、20丸。片方が論理的で計画的。もう片方が直感的で柔軟な思考を持ち込むことで、バランスの取れたアプローチが可能とのことでしたっていうメールですけど、もうこんなのはね。
読みたくてしょうがねえやつじゃねえかよ。じじ
い。こんなのはもう個人 DM でお願いします。もうこんなのよ。しょうがない。僕とゆゆちゃんがね、相性いいっていうことを、ポッドキャストでこれ皆さんに、全世界に発信してもしょうがないじゃないですか。
何のマウントにもなってねえから。
これは僕とゆゆちゃんがお互いに分かってれば、それでいいことなんですよ、相性がいいっていうのは。20丸。
もういやいや、それ言いたいだけだろうよ。
いやいやいや。
もう。
黒猫さんはもう誰とも合わないレゴブロックなんで、残念ながら。
いやいやいや。なんだよ、これ。ただのスペイベじゃねえかよ、ジジイにとっての。
すいません、位置抜けさせてもらいますんで。ごめんなさい、この猫さん。そして、40代以上の男性リスナーの方、本当にごめんなさい。幸せになります。
いやいやいや。今、引き絞ってるんで。
いやいや、もう関係ないんで、40になるんで。特例ですよ。皆さんもう MBTI 診断も個人の結果なんて送ってこないでくださいね。
いやいやいや。
困りますんで。もう女性リスナー、それもう行列できちゃいますから。私も診断しました。私も診断しました。そんな読んでる場合じゃないんでね。もうこれはここまで、ここまでとさせていただきます。
ええ。
黒猫さんも、
はい。
大人になってね。もう40になったらいたけたかはやめてください。
ちょっと使い方わかりませんけど、未だに。
かわいいおじさん目指しましょうよ。なんかそんなさ、トゲトゲしたおじさんじゃなくてさ。
いや、全然別に、大穴生活を送ってるんで。
別に。なんか、木こりの職場で、なんか、周りのおじさんが話しかけてくれて嬉しいって言ってたじゃないですか。
まあ、まあ、優しいっていうことですね。
優しい。
周りの、木こりおじさんが。いや、ああはなりたくないんで。
なんでだよ。え、全員独身なんですか？
いやいやいや、結婚されてます。
ああ。
既婚です。
いやいやいや。ああはなりたくないんでって、みんな結婚してるじゃないですか。
まあまあ、結婚してるんだけど。別に目指してはいないんで、そこ。
黒猫さんの下の木こりっていないんですか？
下の木こり？
うん。新人木こりっていないんですか？
いや、新人は入ってきてるんですけど、
うん。
木こり部門じゃないので。
ジムの木こりってこと？
あ、そうそうそう。
じゃあ今も、何年もやってるけど、今も、下っ端、一番下っ端が黒猫さんってこと？
まあ、厳密に言ったら、
うん。
木こり専属は僕だけなんですよ。
え？
ええ。厳密に言うとですよ。
その声かけてくれるおじさん木こりたちは何なんですか？
ちょっと、ええ。まあ、同じ部門なんだけど、ええ。ちょっと違うんですね。
他のパソコン作業とかもしてるって
こと。パソコン作業っていうか、ええ。完全その専属っていうのは僕だけなんですよ。
ずっと、うん、ずっと木と向き合ってるのは黒猫さんだけって
こと。ちょっと、CW ニコルみたいな言い方はやめてください。
でも本当はそうってこと。
ええ。
もし、その言えなくて悩んでるんだったら、
うん、
俺が電話するけど。
いやいやいや、別に。
その、
うん、
黒猫さんもおじさんたちと一緒に、うんうん、その木の仕事だけじゃなくて他の仕事もできるようになりたいのに、黒猫さんだけ大量の木を押し付けられてるんだったら俺が言うけど。
いやいや、別に。窓際族みたいな感じじゃ、ではないので。
退職代行みたいなこともやらせてもらってますんで。
もうまあ、いやいや、大丈夫です。もうほんと木と、木は生きてるんで。
結局は。こんなにね、木と向き合ってる人と建築家のポッドキャストです。
ええ。
あ、だから相性が良くて続けられてるのかもしれないですね。
いや、どうなんでしょうかね。そこの相性診断はしてくれなかったんですか？
え？
あの、論理学者と建築家。
確かに。論理学者と建築家の相性がどうなのかも。まあでも、黒猫さんは建設的な話ができないんだと思います。
いやいや、全部ダメじゃん、そうですじゃ
ん。論理学者なのに建設的な話できないってやばいだろ。他にもね、メールいただいてますんで、黒猫さん読んでもらっていいですか。
で、これでいいんですよね。今さっき来た。はい、引き金先生、黒猫先生、こんにちは。コバです。先日は少々キモいメールを読んでいただきありがとうございました。引き金先生が強くおすすめしていた早々のフリーレン見てみました。めちゃくちゃ面白かったです。最近は心をえぐってくるようなアニメはめっきり見れなくなってしまいましたが、このような素晴らしいアニメに出会わせていただき本当に感謝しています。この勢いで進撃の巨人の最終話、メイドインアビスの2期などずっと見たかったアニメにも手をつけようかなと思っています。ところでお二人は今春から放送しているワンダフルプリキュアはご覧になっていますか？タイトルから今回は動物ものか、動物の能力を使って敵と戦うのかなぁと思っていた私は1話を見て腰が浮くほど驚きました。以下、1話のネタバレ。
あ、ワンダフルプリキュアの1話のネタバレ聞きたくない人は、飛ばしてくださいね。
ネタバレっていうかもうこれ軸だろ？アニメとしての。
はい、
まあ、なんと、人間が犬っぽいプリキュアに変身するかと思いきや、犬が人間に変身して、それがプリキュアに変身するのです。これはしてやられた。この設定によって、あざといプリプリした行動があざとくなくなっている、よくできています。このプリキュアが戦う相手はガルガルといって、で真っ黒になった動物です。相手は動物なので今までのプリキュアのように肉弾戦を挑んでコンプライアンス的に大丈夫と思ったのですが、ワンダフルプリキュアでは風の国のナウマルシカのごとく敵を抱擁することによって相手のガルガルな心を浄化して元の可愛い動物に戻すのです。これもうまくできています。私のおすすめのキャラクターは最近出てきたキュアニャミー、猫が変身したプリキュアです。やっぱりツンデレは男の夢ですよね。お二人はこのようにアニメや映画のストーリーではなく設定にびっくりされたご経験はございますか？
という。
だから、パウパトの、少女乙女バージョンみたいなことなんですかね。
これさ、だから、キュアニャミーとキュアなんちゃらがどういう会話をしてるのか気になるんですけど、それでインテリジェンスな会話は絶対ないってこと？
いや、だから動物なんでしょ、もともとは。動物が喋ってる。
犬畜生
喋
ってるわけでしょ。犬畜生。
いやいや、畜生やめてください。犬、そうそう、ワンちゃんと、そう、動物たちがこう喋ってる世界なわけでしょ？
側が人間の可愛い美少女で、中身は犬とか猫なわけでしょ。
ええ。
で、多分語尾がなんとかだね、にゃーとか言ってるわけでしょ。
ああ、そうそうそうそう。で平成、そうそう。犬合戦っていうか、人間に変身して、それがプリキュア。
パーマン2号はね、一旦人間に変身しないですからね。
もう即、パーマン？あ、お猿。
猿のまま、パーマンです。
うん。
ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーンってずっと言ってました。
いやいやいや、猿がコスプレしてるだけだろ、それ。
猿が。
これは、ねえ、ちびっ子たち見ないんじゃないですか？
いやいや、見るでしょ。面白くてしょうがないでしょ。
ええー、その可愛い女の子が出てくる方がいいんじゃないかな。女の子が変身する方がさ。
どういうその使命を持って変身してたわけじゃないですか、今までは。ヒーローの。
うん。
犬とか猫が、なんか、どういう使命を持って戦ってるのかわかんないですけどね。
ね、
そこだけ心配ですけど。
使命だけ？
別に正義感とかないんでね。
まあね。
自分が気持ちよかったらいいっていうやつらなんで、それは皆さんの、家にいて、窓の外から、ね、猫の交尾の悲鳴が聞こえてくるじゃないですか。
うん。
なーって。
はいはいはい。
レイプの連続ですからね。
いやいやいやいや。その描写はないと思いますけども。
だからその、野良猫とか野良犬に正義感とかないんで、そこの辺どう落とし込んだのかなっていう。
野良、そういう、ね、血筋のいいあの動物たちがやってるので、申し訳ないけど。
家で飼われ、飼い犬？
飼い、そう。
血統書付きの飼い犬、飼い犬。
血統がいいので、うん。ちょっと1話だけ見たいな。
じゃあお願いしていいですか。黒猫さんはアニメや映画で設定にびっくりした経験はありますか？
設定ね。
映画の設定でびっくりしたら結構僕はこのポッドキャストでお伝えしてるんですけどね。
うん。
あのプラットフォームっていうその高い建物からその残飯がどんどん下がっていくやつとか、
ああ、
スワローっていう何でも食べちゃう女の子とか、
いや別にびっくりはしないだろあれ。
本読みながら読み終わったページを破って食べた時にちょっとびっくりした。あとあれも紹介しましたよね、遊園地の遊具とセックスする女の子。
ああ。
うん。
それはそうですね。
あの映画で、ちょっとね、フィルマークスで僕だけ高得点つけてて、他の人が、いや意味わかんないっつって 2.5 とかつけてたんですけど、うん、逆張りしてるみたいになるのがすげえ嫌だったんだよな。あ、こんな映画僕理解しちゃいますみたいな感じで、俺だけ 4.5 とかつけてるみたいな。じゃなくて、あの映画面白いから。
いやいやいや、もう、いいんですよ、他の人の評価なんて。
うん、
4.5 だと思ったら 4.5 なんですよ、別に。
僕は面白かったですけどね。
うん。
だから悲しかったですけどね、そんなに伝わらないっていうのはね。
ああ。
うん。だってその映画の中で、おばさんだった、うん、主人公の女の子のおばさんだったかお姉さんだったかが、あなたが濡れたら、相手は錆びちゃうのよっていうセリフがあるんですよ。
切なーって。
うん。
いやいやいやいや。まあ、万人受けする映画ではないですよ。う
ん、ちゃんと、女の子と遊園地の遊具のセックスを、ちゃんと想像しなきゃ出てこないセリフじゃないですか。うん、ちゃんと見たんか、お前ら。そんな、いや、ありえない、こんなのって、1.5 とか 2.0 とかつけてんじゃねえぞ。ちゃんと見ろよって。黒猫さんみたいに、ちょっと見てやめましたとか、嫌なんですよ、そういうやつ。映画に向き合わないやつ。チラッと見ましたけどねってよく言うじゃないですか、黒田さん。チラッと見てやめんなよ。
いやいや、もう、消費していかないと。消耗品なんで、映画なんて。
俺が紹介した映画もう全部チラ見で終わるから嫌なんですよ。
いや、あんなおじさんの、ね、顔芸の、見てらんないですよ、2時間
も。占いのシーン見ました？船の横のブランコの。
ああ、撃ってた、撃ってた。
うん。
何してんねん、あいつ。
あれ腹立つよな。
危ないだろ。
ありますか？びっくりした設定。
設定というか、まあ、キャビンですね。
ああ、なんか家のやつだ。
そう。
あれどういう映画なんですか？
ホラー映画なのにもうね、8時だよ全員集合みたいな映画です。
うん。どういう映画なんですか？
もう全部集まってくる。それもう本当にネタバレですけど、それは。
ちょいバレで。
ちょいバレもクソもないですよ、この映画。いや最初普通のね、ホラー映画かなと思ってたら、もう、ええ。
うん。設定教えて
ください。後半。いや、設定は、若者が、大学生の若者が森の別荘かなんかで、うん、男女5人ぐらいで来て、そこでね、うん、不可思議なことが起き始めて、みたいな、
ええ。まあよくあるよね。
よくある。ただその不可思議な現象の正体がもう全員集合だったんだ
よ。面白そうなんだけど。
それやっちゃうんだ、みたいなやつ。
後ろみたいなこと。
後ろっていうか、だから有名な、いますよね？ジェイソンとか。
うん。
フレディとか。
うん。
サダコとか。
うん。
ホラー映画の、まあ、知名度ある奴ら。全員見れます。
みたいなやつじゃなくて。
あ、そういう映画。
ジェイソン、みたいなやつじゃなくて。
みたいなやつじゃない。ご本人。
あいつはスクリーン
で。あ、でも、ええ。全員に会えます。
スケキオは？
いや、スケキオってホラーか、あれ。
え、ホラーもジャパン
ね。ホラージャンルで、うん。
あ、サダコがいいのか。
サダコ、そう。それやっちゃうんだ、みたいな映画ですね。
年男は年男。
ああ。年男その頃よ。いたかな。ほんと、大御所ばっかり、大御所しか出ないんで。
それちゃんとあれかな、権利取ってんのかな。
いや、取ってるんじゃないですか。
じゃあ、アニメでお願いします。
はい？アニメ？
アニメでお願いします。
平成たぬきですね。ポンポコですね、じゃあ。
あんな、金玉ばっかりの映画？
いや、人間に変身するんですよ。
ああ。
うん。一緒ですよ。プリキュアと、やってることは。
確かに。ああ。ナウシカでもあり、ポンポカでもあるってこと？
そうです。ジブリです、もう。
ジブリじゃん。
ほぼ。
ジブリだし、パーマンだし。もうやってますから、動物がヒーローになるって。俺やっぱ化け物語なんだよな。
そんな、とんでも設定ですか？化け物は。
周りの女の子が、その、動物に取り憑かれてるっていう。だから、
あ、
一緒ですよ、プリキュアと。
いや。犬じゃないですよ、もともと。動物じゃないでしょ。人間でしょ。
犬じゃないです。犬じゃないです。その動物に取り憑かれてるっていう、カニに取り憑かれた女の子と、ヘビに取り憑かれた女の子と、猫に取り憑かれた女の子とっていう。
いや、もうフルバやん。フルーツバスケット。
フルーツバスケット俺知らないけど、似てるらしいね。
うん。の十二子に取り憑かれてますから。
うん。
相馬
家。俺がフルーツバスケット見てなくて、黒猫さんが化け物語見てないんだよね。
いやー、フルーツバスケット見た方がいいな。
いや、化け物語。
どう考えても。
熱い展開ですよ。 だって、もう変なのばっか見てるじゃないですか、黒猫さんは。あの、一番、黒猫さんの一番好きな漫画、なんか、なんかどけ、足どけたらうんちがあったみたいなやつ。
それはだって、風のサンタでしょ風のサンタ。風の
サンタ、うん、黒猫さんの大好きな風のサンタ。
大好きじゃないんで、別に。
ばっかり読んでたって
印象に残ってるっていう、読み切りのね。
風のサンタってどういう設定なんですか？
いや、もう設定もクソもねえよ、あんなもん。転校してくんだから、サンタが。で、授業中急に立ち上がって窓ガラスバーン割って、出て行って。
うん。
で、みんな追いかけて行ったら、その途中になんか、ティッシュの塊があって、えって思って、それめくったら、うんこがあるんですから。
サンタがしてたってこと？
そうだよ。サンタがしてたよ。マナー意識が高いからね、ちゃんと。
いやいや、持って帰れ。そういうのがやっぱ好きなんだ。
いやいやいやいや。
子供の
時。設定もクソもねえだろ、これ。設定？ヌーベじゃない？近々、またアニメ化するっていう。
へ
ぇ。左手だけ、地獄に落ちてる、ですよ、だって。
うん。普段手袋してるから、ね。
意味わからんでしょ。鬼の手でしょ、左手は。
鬼の手。
そう、細かいところちょっとわかってないんですけど、ヌーベって。
細かいところ、実は知らないやつ多いけど、俺、ブラックジャックの、ブラックジャックとピノコの関係、うん、俺よくわかってないんですけど、解説してもらっていいですか？
いやいやいや。
あれ子供なの本当に。本当は大人？
いやいや、子供です。
え？
で、ピノコはもともと、眼球とか、
うん、
内臓とかがもうバラバラで、生まれてきた。
え？
突然変異かなんだ、なんか知んないけど。まあ、そう。
100キバルじゃん。
それを生きながらえさせるために、ブラックジャックが手術して、ああいう感じにしたんです。出生の秘密が、とんでもないや、壮絶な、出生なんですね、ピノコって。
本当は大人なんですか？
いや、あの時から何年経ってんだろうな。ブラックジャックは別に、女としては見てないです、ピノコのこと。
ああ。
うん。
でもピノコはブラックジャックと結婚したいの。
うん。好きなのさ、とか言ってるでしょ？うん。
うん。
だから、まあ完全に、まあブラックジャック的には、まあ保護者、ピノコの。
ああ。
うん。まあ、娘に近いですよね、だから。
でも、本来の年月を経っていれば、大人で、本当は、ブラックジャックの、その、眼中に入ってたのに、だったら切ない。う
ん、ああ、まあね。そうか、成長してもあの体なのかな？どうなんだろう。
成長してあの体なんじゃないかな。なんか、だから大人びたこと言ってるみたいなことを、俺聞いたことあるけどね。
ああ。まあ性的には見てないんで、ブラックジャックは。
本当ですか？
本当です。めちゃくちゃ読んできてるから、中学時代。
図書室。ブラックジャックの顔面傷だらけじゃないですか。
ええ。
あれ自分で手術したんですか？それともドクターキリコが手術した
んですか？いや、ドクターキリコじゃなくて、まず、ブラックジャックが大先生に救われてるんで、命を。師匠みたいなやつがいて。
それって出てくるよく。
で、初期出てきたと思いますよ。
あ、もう死んでるんですか？
いやー、死んでんのかな。とにかく、恩人兼、大先生がいるんです。
俺、自分で手術したんだと思ってました。
いやいや、違います。
自分で手術する回ないんですか？自分で腹かっさばいて縫うみたいな。
いや、あるあるある。あった。
あるんだ。
一回あった。
天才やな。
いや、天才なんだよ。ブラックジャック。
もっと手塚治虫に詳しくなったらいいんじゃないですか。
なんでですか。
こんなにブラックジャック好きなんだったら。
ブラックジャックだけなんですよ、でも。火の鳥も、アトムもあんま見てないんで。うん、リボン騎士も見てないんで。
リボンの騎士。ちょっとね。今パッと思い出しませんでしたけど。最近ちょっと怖いニュース見て、最後にいいですか？
はい。
シーンインっていうブランドあるじゃないですか。
シーイン。
シーンインっていうブランド。主に女性向けかな？
ちょっと、ING と書いて、インみたいなやつは知ってるんですけど。
は？
ブランド。
あ、イング？
イング、うん。
っていうのもまあありますね。あ、シーインをご存知ない？
ちょっとすいません。
めちゃくちゃ大量生産で安く提供してる女性向けブランドなんですけど。
はい。
まあこれが変なネガティブな方向でよく話題になるブランドで。
うん。
まあユニクロがたまにさ、なんちゃら人に無理やり安い賃金で作らされてみたいな話題になるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
それ以上にシーインは、ものすごい低価格なんですよ。ネックレス99円とか。
へぇ。
うん。だから、その若い女子高生とか女子大生がよくこれシーインって買いましたみたいなのあるんだけど、それあんま言わない方がいいよみたいな。
うん。
うん。奴隷みたいな値段で作らしてるブランドだからっていう方で話題になったり、あとそのデザインのパクリですね。
ああ。
うん、あのブランドのあの服に告知したデザインをシーインが出してて、まあよく訴えられてたりするんですけど、
はい。
それでも未だに女性インフルエンサーがこれシーインで買いましたとか普通に言ってるんですよ。
うん。
で、あんまり言わない方がいいんじゃないのみたいな、そのシーインアンチ勢があんまり言わない方がいいんじゃないのとか助言したりするっていうくだりがよくあるんですよ。
はいはいはい。
で、最近そのニュースにまたシーインがなってたのが、シーインが販売してる女性用下着に発がん性物質が、基準値のもう何倍も入ってたと。
あら。
で、やばいじゃんって俺は思ったんだけど、また、昨日、あ、最初ごめんなさい、水着だ。
水着、ああ、はいはい。うん、
シーインの女性用水着に、発がん性物質が基準値の何倍何十倍って入ってて、
うん。
で、それを着てると実際に、膀胱がんとか子宮がんの可能性があるんじゃないかみたいな専門家が言ってて、で、昨日か今日に、シーインが販売してる女性用下着に、
うん。
基準値の何百倍を超える発がん性物質が入ってたと。
お
う。っていうニュースをやってて、それを、うん、そのパンツを履いてたら、まあ、女性はやっぱ粘膜があるから、
うん。
直接、癌になっちゃうんじゃないかみたいなニュースやってて、で、テレビでもこのニュースやってたんですけど、
はい。
もちろん、そのニュースのワイドショーの専門家コメンテーターが、絶対に言わないコメントをここで言わせてもらいます。
はい。
パンツの上から訓練する男結構いるからね。
ああ。
うん。
まあ一定数いるでしょ
う。うん。パンツごと、
うん。
舐める男っているんですよ。
うん。
で、パンツの上から指で愛撫する男性っているんですよね。
ええええ。
うん。だから、履いてるだけでとかじゃなくて、その男が、パンツの上から攻めるから、
うん、
結構、俺、みんなが想定してるより、俺これやばいニュースだと思ってて。
被害がでかい、と。
そう。 指でグイグイ攻めるから、そのパンツを、その、粘膜の中にグイグイ触る。うん、で、男は関係ないと思いきや、
うん、
布の上から、
ねえ、
舐める男がいるから、その男に関しては、うん、ダイレクトに体内に入ってる。
そのパートナーの男も、ガンになるし、履いてる本人もガンになるし。
そう。で、これは絶対にニュースのコメンテーターがこんだけ世話なコメントしないから。
うん。いや、言う必要ないんでね。
いや、言わなきゃいけないでしょ。もっと警鐘を鳴らさなきゃいけないでしょ。ちなみに黒猫さんはどうですか、その。
ああ、危ないな
ぁ。パンツベロベロ舐める。
パンツベロベロ危ないな
ぁ。危ないんかい。
ええ。
危なかった。
危なかったっていうか。ああ、なるほどね。
このニュース自体を黒猫さん知らなかったんでしょう？
知らないですね。
危ないですよ、そのパンツの上から訓にしてたら。命がけの。
それ、シーン？
うん。
は反論コメントとか出してないですか？
知らん。でも別にさ、見た目でさ、シーンってわかるわけじゃないから。
うん。
よくあるデザインなんですよ、本当に。なんていうの？大量生産の。
はいはいはいはい。
あ、何系って言うんだっけ？大量生産のやつ。
え？何系？
地雷系じゃなくて何系って言うんだっけ？
本当にと一般消費者向けのってことでしょ？
くそー。量産型。
もう量産型が出てこなくなったら終わりです。
なので、買っちゃうんですよ。安いから。
ええ。いや、でも、彼氏と会うとき、シーン履かないだろ。
俺が履くんですよね。
なんでわかんだよ。
いや、デザイン的に可愛いから。うん。で、そのニュース見たときに、じゃあもう捨てるしかないのかな、焼くしかないのかな、もう買っちゃった発がん性物質が何千倍入ってるパンツは、焼くしかないのかなって考えたんですけど、
うん、
下着泥棒でお悩みの方、
うん、
うん、に朗報なんですけど、やっぱそのシーインのパンツを干して下着泥棒を舐めさせて殺すっていう、
いやいやいや、絶対一回うちに入れなきゃいけねえじゃん、パンドロー、パンツ泥棒、
いやいや、干す、
うん、
干すか、
いやベランダに入れなきゃいけねえじゃん。それが嫌だっつってんだよ。
コインランドリーで長めに放置するとか。
うん。一回確実にパンツ泥棒入れなきゃいけないじゃないですか。
一回入れる。それはもうしょうがないじゃん。毒を食らう皿までも。
本当ゴキブリホイホイも本当に俺意味わかんないんだけど。一回絶対家の中に絶対入れるってなんなんあれっていうね。前も言いましたけども。
うん、一回食わして。
その一回が嫌なんでね。
一回食わして、巣に持ち帰らして殺すっていう、
ね。ああ、一回入れてんじゃねえかよ、確実に。
一回入れます。
ね、それが嫌なんです。その一回が。
なんで、シーインのパンツをベランダに干して、一回取らせます。
いや、一回も入れたくないんですよ、女の子たちは。
いや、でも殺せるから。
殺せないだろう。死ぬの6年後とかだろうよ。癌になっても。
あ、当然そうです。でも、長い目で殺せますんで。
いや、めんどくさいわ。
まあでもね、普通に使用してる人にそんだけ警鐘を鳴らしてるのであれば、やっぱ下着泥棒ってやっぱりね、うん、ベロベロ舐めると思うんで。
うん。
うん。結構速攻性が意外とあるかもしれない。
どういう使い方してるのか分かりませんけどね。
うん。まあ、下着泥棒が減るかもね。
ああ。
このパンツを舐めると、自殺行為に当たるっていうのが、もっとに周知されれば。
ああ。
女性用パンツって舐めちゃダメなんだって。
舐める？それだけじゃないと思いますけどね、用途は。
履くとか？
うん。
でも履くのもダメなんだよ。
まあね。
いや、びっくりしたな。黒猫さんが、パンくん乗用車だったっていう。
まあ、乗用というか、何年かに一回ですけどね、それは。
彼女が行った時はパンくんおしゃだってことでしょ。
行った時も何年かに一回ですね、それは。
なんで何年かに一回。上から舐めんだよ何年かに一回。帰り大変なんだから。俺はね、こういう個人メディアでしか暴かれない闇です。
闇っていうか。
確実にテレビでは教えてくれないことです。パンツの上から舐める男性なんていないでしょって、そういうふうに女性は思ってたかもしれないですけど、実際にこのパーソナリティの一人が、パンくん女優。
いや、二分の二です。
いやいやいや、僕は舐めません。上から舐めません。この世からパンくんが消えた日っていうね、今回タイトルで。
いやいやいや。パンくんが亡くなることはないと思いますけど。戦争と一緒で。
これやらしい話。
ね
え。パンくんができる下着っていうのが売れるかもね。
ああ、安心して。
そうそう。うちは確実に発がん性物質ゼロでやってますっていう。
いやいや、全パンツそうなんじゃねえの？シーン以外の。
いや、俺シーンは規定の1000倍とか100倍とか入ってたからニュースになってるだけで、摘発されただけで、その安い大量生産の海外の工場で作ってたパンツメーカーは、俺、微量入ってたんじゃないかなと思ってる。
まあ。
もうやっぱ国産ですよ。
国産ね。
奥さんのパンツに限りますよ。
一回後ろのタグ見なきゃいけないってこと？
そうそうそうそう。
あ、ベトナムだわ、みたいな。
あ、よし、メイドインジャパン、よしよしよしゃって。この野草は食べれるとかね、このキノコは食べれるみたいにね、このパンツは舐めれるみたいな図鑑が売れるかもしれないです。
エロ本じゃないですか。
なんで舐めるんすか上から。
いやいや、もう。
なんで？
二分の二です、はっきり言って。
ええ、なんで？マジで。意味わかんないんですけど、ちょっと教えて。
いや、何年かに一回なんでね。
オリンピックの年？
オリンピックイヤーに合わせてるわけじゃないですけど。
二年に一回ってまさにオリンピックイヤーなんですけど。
うん。
だから結構、このように結構いますんで。5割の確率でいますんで。皆さん気をつけてくださいね。ちょっとすいません、ここのところ社会派な内容が続いてますけども、
社会派っていうか、ええ、ワイダンですけど、うん、ただの
いやいや全然、ええ、皆さん気をつけてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。